さるほどに九郎太夫の方眼義経周防の地に押し渡って兄の三河の神と一つになる。平家は長門の国菊島にぞ突きにける。源氏阿波の国勝浦について屋島の戦に打ち勝ちぬ。平家菊島に着くと聞こえしかば、源氏は同国のうちおいつに着くこそ不思議なれ。熊野の別当丹蔵は平家へや参るべき、源氏へや参るべきとて、田辺の今熊野にて三日倉そうして権現に帰省し立て祭る。白旗につけと御託戦ありけるをなお疑いをなして、白い鶏七つ赤き鶏七つ、これをもって権現の御前にて勝負をせさす。赤き鳥一つも勝たず、皆負けて逃げにけり。さてこそ源氏へ参らんと思い定めけれ。一門の者ども相模様し、都合そのせい2004人、200余艘の船に乗り連れて、脈王子の御正代を船に乗せ参らせ、旗の横紙には金剛道寺をかきたてまつって、壇の浦へ寄するを見て、源氏も兵士も共に拝む。されども源氏の方へ突きければ、平家今日覚めてぞ思われける。また伊予の国の住人川野の四郎道信150艘の氷船に乗り連れてこぎきたり、源氏と一つになりにけり、方眼方々頼もしゅう力ついてぞ思われける。源氏の船は3000余艘、平家の船は1000余艘、当船少々相交じれり、源氏の勢は重なれば平家の勢は落ちぞゆく。平家物語巻11、取り合わせ壇の浦合戦です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は落としてしまった弓を必死で拾った源義経の場面をお送りしました。屋島の戦いも日が暮れ、一旦戦いはやみます。翌朝、平家は讃岐の国、城の浦に退いてしまいました。さらに義経軍は追い打ちをかけて、平家を四国から追い出しました。それでは本文を見ていきます。さるほどに九郎太夫の方眼義経周防の地に押し渡って、その間に九郎方眼義経は周防の地へと渡って、さて周防は現在の山口県の東部にあたります。兄の三河の神と一つになる。兄の三河の神範頼と合流した。ちなみに梶原景時も屋島の戦いが一段落してからようやく屋島にたどり着いて、すでに義経軍と合流しています。平家は長門の国菊島にぞ突きにける。平家は長門の国の菊島に到着した。さて菊島というのは現在の彦島、山口県下関の西端です。源氏阿波の国勝浦について屋島の戦に打ち勝ちぬ。源氏の側は阿波の国の勝浦について屋島の戦いに打ち勝った。平家菊島に着くと聞こえしかば、平家は引く島に着いたと噂になったので、源氏は同国のうちおいつに着くこそ不思議なれ。源氏が同じ国のおいつに着いたのは不思議なことだ。さて平家は引く、源氏は勝つ追うという形で地名が対応しているわけです。何かの巡り合わせのようです。熊野の別当丹蔵は平家へや参るべき、源氏へや参るべきとて、熊野の別当丹蔵は平家の味方として参るべきか、源氏の味方として参るべきかと。さてこの熊野の別当丹蔵の妹は平忠則の妻となっていて、平家との縁も深い人物です。田辺の今熊野にて三日倉そうして権現に帰省し立て祭る。田辺の今熊野神社で神楽を演奏し、熊野権現に祈り申し上げた。白旗につけと御託戦ありけるをなお疑いをなして、白旗の側につけと御託戦があったのだが、なおも疑って。さてもちろん白旗は源氏の旗です。神は源氏につけと言っていますが、丹蔵はさらに占ってみます。白い鶏七つ赤き鶏七つ、これをもって権現の御前にて勝負をせさす。白い鶏七は赤い鶏七は、これで権現の前で勝負をさせる。そう統計の結果で判断をしようというわけです。赤き鳥一つも勝たず、皆負けて逃げにけり。赤い鳥は一つも勝つことなく、皆負けて逃げてしまった。そう、赤い鳥は平家を意味します。さてこそ、源氏へ参らんと思い定めけれ。そして、 源氏側に参ろうと思い定めたのであった。とうとう丹蔵の軍が義経側に加勢することになりました。一門の者ども相模をし都合そのせい2,004人。丹蔵は一門の者たちを呼び寄せて、都合その軍勢は2,000人、200余艘の船に乗り連れて、200艘余りの船に連れ立って乗って、若王子のご正体を船に乗せ参らせ、若王子のご神体を船に乗せ申し上げて、さて若王子は熊野三山の本宮12権現の一つです。旗の横髪には金剛童子をかきたてまつって、旗の上端の横木に熊野権現の守護神の一つ金剛童子を書き申し上げて、壇の浦へ寄するを見て、源氏も兵士も共に拝む。壇の浦へと船を寄せるのを見て、源氏も兵士も共に拝んだ。されども源氏の方へ着きければ、平家興さめてぞ思われける。しかし丹蔵が源氏の方に着いたので、平家は意気消沈した。そう、平家は頼りにしていた丹蔵にも裏切られてしまった。それが明らかになったわけです。また伊予の国の住人川野の四郎道信150艘の氷船に乗り連れてこぎきたり、源氏と一つになりにけり、また伊予の国の住人川野の四郎道信が150艘の兵を連れた船に乗って一緒にこぎきて源氏と合流してしまった。そう、次々と源氏側に加勢する者が増えていきます。方眼方々頼もしゅう力ついてぞ思われける。義経はあれやこれやで頼もしく力づけられたように思われた。源氏の船は3,000余艘、平家の船は1,000余艘、当船少々相まじれり。源氏の船は3,000艘余り、平家側の船は1,000艘ほどで、中国風の大型船も少し混ざっていた。源氏の勢は重なれば、平家の勢は落ちぞいく。源氏の軍勢が増えたので、それに伴い平家の軍勢は減っていく。さあ、いよいよ、壇の浦の戦いも佳境に入っていきますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。さるほどに九郎太夫の方眼義経、周防の地に押し渡って、兄の三河の神と一つになる。平家は長門の国引島にぞ突きにける。源氏阿波の国勝浦について屋島の戦に打ち勝ちぬ。平家引島に着くと聞こえしかば、源氏は同国のうち追いつにつくこそ不思議なれ。熊野の別当丹蔵は平家や参るべき、源氏へや参るべきとて、田辺の今熊野にて三日倉そうして権現に帰省したてまつる。白旗につけと御託船ありけるをなお疑いをなして、白い鶏7つ、赤き鶏7つ、これをもって権現の御前にて勝負をせさす。赤き鳥1つも勝たず、皆負けて逃げにけり。さてこそ源氏へ参らんと思い定めけれ。一門の者ども相模をし都合そのせい2,004人、200余艘の船に乗り連れて、若王子のご正体を船に乗せ参らせ、旗の横髪には金剛童子をかきたてまつって、壇の浦へ寄するを見て、源氏も兵士も共に拝む。されども源氏の方へ着きければ、平家興さめてぞ思われける。また伊予の国の住人川野の四郎道信150艘の氷船に乗り連れてこぎきたり、源氏と一つになりにけり。方眼方々頼もしゅう力ついてぞ思われける。源氏の船は3,000余艘、平家の船は1,000余艘、当船少々相まじれり。源氏の勢は重なれば、平家の勢は落ちぞゆく。本日の授業はここまでになります。